こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。2019年令和元年の日本ふれあいの旅を終えてアリゾナへ戻ってまいりました。今年も各地でリスナーの皆様とお会いできて本当に嬉しかったです。あの日あの時を思い浮かべながら皆様の声を今日からお届けしてまいります。今日はまず HCJB のお膝元である東京ヨドバシ教会での関東リスナーの集いの模様からお届けしてまいります。いつもの岩佐さんがご出席できませんでしたので、日本短波クラブの小原栄さんが今回はインタビューしてくださいました。それでは関東リスナーの集い、今日はその第1回です。はい、それでは今日は令和元年6月9日、東京新宿区のヨドバシ教会で HCJB55 周年のリスナーの集いが行われております。今日の会場の方々に、インタビューをしていきたいと思います。私、日本短波クラブの小原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、じゃあ最初よろしくお願いします。
東京東村山市から参りました島田と申します。まず HCJB 日本語放送55周年お祝いを申し上げます。この集会2年ぶりなんですよね。去年はちょっと都合がつかずに失礼させていただきましたんでね。でこの2年間の報告させていただきます。アンデスの声関連ということになるんでしょうけども、おととしの秋から去年ですね、2018年の春先にかけて上野の国立博物館で古代アンデス文明展というものが開かれまして、これを観覧いたしました。でね、学校行ってた頃にはね、本当歴史が苦手でねあったんですけれども、たまたまアンデスの声という放送をね中学生の中頃に聞き出したために、こういう展覧会にもね来るようになったのかななんていうふうにね、やっぱりこうその時々のなんていうんですかね、ちょっとしたことがもう何年も後の人生にまでね影響してくるんだなというふうなことをね感じながら観覧いたしました。展示されていたね、アナコンダの抜け殻、それから今は主にアジアの料理の調味料として使われている唐辛子ですね、これが実は南米原産だという、その辺のところもねとても印象に残ってね、新鮮な展覧会でした。あと HCJB 日本語放送の関連で言いますと、やっぱり去年でしたかね、花島二郎さんの追悼番組、あれを放送していただきましたけれども、やっぱり花島二郎さんと言いますとね、私にとっては、今から13年前になりますか、2006年の初頭でしたね。永井六輔さんがシカゴ空港から和夫先生に電話を差し上げて、そのことからもう人のネットワークがどんどん広がってですね、で翌年の春、このヨドバシ教会で花島二郎さんにも来ていただいてね、人形漫談をね HCJB リスナーの集いで披露していただいた、あの思い出はね、私の BCL ライフにおいてもう屈指となる大きな出来事となりました。で、その花島二郎さんの書に紹介していただいた形でね、この HCJB 日本語放送にもご出演になった万座温泉ホテルの黒岩社長さん、この方もお亡くなりになったということでね、その追悼番組もね、時の流れというんですがね、そのようなものを もうも感じつつ伺わせていただきました。で今 HCJB 日本放送土曜日のサタデートークの時間でね、インカ帝国のね、お話、天野博物館のね、アーカイブ番組を放送していただいてますけれどもね、去年観覧したアンデス文明展、あれを踏まえての上でね、また同じ放送、再放送として伺ってもね、またちょっと新たな感じでね、受け止めることができて、やっぱりこう、放送っていうのはね、受け取る側の要素というものがね、大きな、部分を占めるのではないかなということもね感じております。ここへいらしている方大分多数の方ご承知の通りね、国際的に短波放送というものが非常に縮小される方向にあって、私の BCL 活動というものですね、まあ、ほんの数年前まではこの HCJB 日本語放送の他には、ラジオオーストラリア、それから BBC ドイツ海外放送、この前一応4本立てというような形でしていたんですけれどもね、ラジオオーストラリアは全滅と、それからドイツ海外放送も英語番組がなくなってしまったということで、私のラジオ受信はね、今毎日聞くのが BBC、 あとは週2回の HCJB 日本語放送、そのくらいとなっています。であとそうですね、ラジオを聞けるときに聞いているのは在京の中波ラジオなんですけれどもね、私の好きな番組の一つ、日本放送で平日の午前中放送されております柿花たらしさんの番組、あの放送なんですけれども、6月3日の日にね、私があのラジオオーストラリアの思い出を綴ったね、投書を取り上げていただきました。今から30数年前だったと思うんですが、あのラジオオーストラリア、当時はあの毎時0分からワールドニュースがあって、で10分にオーストラリアのニュース、それからあと12分からディスクジョッキーっていう、そんな形がね、あの基本となって放送されていたように思うんですけれども、そのディスクジョッキーの時間にね、私がほんのハガキ1枚にちょこちょこっと書いて送った投書をね、あの One of my friends in Japan という形でね読んでいただいたんですよね。その思い出をねリクエスト曲に添えてね投書したんですけれどもね、日本放送のベテランアナウンサーの那須恵理子さん、あの方がとてもこう情感を込めてね読んでいただきましてね、それでまあ柿花さんと一緒に日本から送った手紙が短波放送で読まれて全世界で聞かれるっていうのはいいですねというふうにね、こう20世紀式のこうラジオの楽しみ方っていうんですかね、そのようなものをね消費者に訴えかけるようなね調子でねお話をしてくださったんです。でそのオーストラリア、30数年前オーストラリアの DJ でかけていただいた番組、あのビリー・ジョエルのマイライフだったんですけれどもね、その曲を今回はそのメッセージとともに日本放送でかけていただいて、まあ、皆さんもご経験あると思うんですけども、その30数年の年月が、ね、こう短縮するというんでしょうかね、そういうふうな、ね、感覚を味わってね、とてもいい時間を過ごすことができました。でさらに昨日ですね、あの仕事場のお昼休みに近所のスーパーに行ったら、そのビリー・ジョエル・マイ・ライフが、ね、流れておりましてね、あなんかこういい流れが俺についているなっていうふうなね、そんなふうな心持ちでね、今日のこの HCJB 関東リスナーの集いに、ね、やってまいりました。ラジオ、電波によるラジオというものは、ね、今後縮小の一方でしょうけれども、まあ、私、細々とながら BCL 活動は再開ではなく継続組の方なんです。ですので、まあ、その時々の状況によってね、ラジオと名の付くものならそれなりに適用ができるんじゃないかというふうに考えて、これからも私なりにラジオライフを楽しんでいきたいなというふうにね、思っております。以上です。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。はい、それではの次の方お願いいたします。
東京都町田市から来ました細川と申します。55周年どうもおめでとうございます。まあ、私も、まあ、ここを数えてみたら35年、その間離れたりとかいろいろやりましたが、まあ、今日まで聞けているのはもう幸運としか言えないと思います。まあ、これですか。まあ、先生にちょっとこれ自慢しろと 言われたんですが。
これは免許証ですかね、無線従事者の。
はい、今年去年の HJB の集まりっていうか、まあ、私はこの集まりを HJB リスナー大会議って、超会議って名前を変えることをちょっと提案したいと思いますが、まあ、その時にですね、まあ、松永君にちょっとけちかけられて、尾崎先生、ちょっと三アマ取ってきますよって言ったのがもう始まりでした。で、三アマを取ってきまして、で、ここからですね、まず二陸特っていう資格をになりまして、で、まあ、これだとあらゆる電波を扱えるんですけど、でちょっとその上を目指してみようってことになって、で、第一級陸上特殊無線技師っていう、合格確率としては、まあ、国家試験をまともに受けたら 20% そこそこっていうやつなんですが、これがまたすごい免許でしてね。法令では30メガヘルツ以上で、多重無線で500ワットまでの電波が使えるっていう資格なんです。500ワットって言ったら、まあ、ここにいる皆さん、すごい出力だと思いますが、まあ、簡単に言えば、スカイツリーと東京タワー以外は、陸上の電波は何でも扱えるという、すごい資格です。
これ放送もできるんですかね。
放送もできます。コミュニティ放送が20ワットですから、コミュニティ放送の取り扱いもできます。
そしたら将来的に多分尾崎先生みたいに放送をやられるとかそういう方向に行くこともありますでしょうかね。
いや、そうですね。私が考えているのはどっかコミュニティ放送を作ろうかなって考えているんですね。で、次なる目標はこれですね。
これは一山。
はい、ちょっとおととい申し込み手続き聞きました、はい、この一陸特区っていうのと試験範囲がちょっとかぶってまして、
これ一山っていうのは第9アマチュア無線技師
ですね。そうです、これです。で、問題がよく似てまして、取る人も多いんですよ。
多分ね、無線の免許持っておられる方ね、ここにもたくさんいらっしゃると思います、はい、ちなみには私も持っております、ね。こんなにたくさんの免許はないんですけれども
、いや、もう携帯電話の基地局に就職しようと思って取ったやつなんですが、
はい、もうこ の, リスナーの集いは何回目ぐらいですかね。
2005年から出てますもんで、もう14、5回は。一番最初の2005年の時は尾崎先生と山田浩二先生とのちょっと写真を撮って今でも保存してあります。
はい、ありがとうございました。それでは次の方お願いいたします。
リスナーの皆様こんにちは。
こんにちは。
日本ふれあいの旅を続けているこの尾崎先生、尾崎先生をまた追いかけて、ふれあいの旅をしている、埼玉県川口市から来ました武井と申します。今日本当は来るつもりなかったんですけど、全然、まあ、昨日仙台でもちろん、リスナーの集いがあって、先生はもう昨日ね、新幹線でお帰りになってきたんですけど、私は今日朝、夜行高速バスで帰ってきたばっかでやってきました。それなんで来たのかなっていうところなんですけど、実はまあ、昨日帰り先生終わって、会場終わって、新幹線あと30分ってことで、まあ、そんなに会場は仙台駅から遠いところじゃ なかったんですけど、シャキシャキっと歩いていって、もう、ね、地下道、ね、仙台 の, し、し地下道から駅に向かって階段なんかもさっさっさって上がって、先生待ってよって感じで、私本当になんかそんな感じで来ました。私たちリスナーも本当に健康で、で、長生きしてこの放送をね聞いていきましょう、本当にね、お互いに、まだ若いんだから大丈夫だよ全然ね、みんな本当にね元気で、皆さんこの放送を聞いて、ね、楽しみましょう。はい、
ありがとうございました。昨日は東北の方に行かれたんですか。はい、でもはしごで、
はい、
お疲れ様です。どうもありがとうございました。では次の方お願いいたします。
こんにちは、東京都品川区の広岡と申します。住所を枕言葉にして自己紹介をすると、 KBS や、ベトナムの声を聞いてらっしゃる方は覚え、と思ってくれるかなと思うんですけれども、はい、ゴールデンウィークにハノイの方に行きまして、ベトナムの声のオフィスを訪ねてきました。 まあ、去年ぐらいからメール出すようになって常連のリスナーとしてリンチしてくれてるなと思ったので、事前にメールで行きたいんだけどって言ったら、まあ、来てくださいということで歓迎してくれましたので行きまして、国営ラジオ局とは思えないちっちゃなビルでした。あの5階建てのビル で間口もすっごくちっちゃくって、そうなんですよ。で受付で日本語科にあのアポがあるって言ったら連絡をしてくれまして、で上からあの男性の方が降りてきてくれまして、で多分あの自己紹介はされなかったんですけど、多分ミンさんだったのかなと思うんですけれども、で日本語科は3階で主にアンさんが、はい、対応してくれまして、で11時ぐらいに行ったんですけども、あの11時半からあの国内向け日本語放送の生放送があるので見学しませんかって言ってくださって、で4階のスタジオの中に入らせてもらって、であのタオさんとアンさんがあのニュースをあの読んでるところをあの実際にあの見せてもらいまして、非常にあの貴重な体験をさせていただきました。で帰りにあの帽子とか T シャツとかポロシャツとかもらってきて、で今日着てこようかなと思ったんですけども、あの妻に止められまして、そんなもん着ていくなということで言われましたのでやめましたけども、まあ、なかなか貴重な体験でした。目の現状をちょっとお話ししますとですね、去年よりもかなり悪くなってきて、で去年までは家の近所を一人で散歩できたんですけども、たびたびちょっとあの迷うようになりまして、そんなにあの難しい道ではないんですけれども、まあ、見えてないもんですから一回迷っちゃうともう右も左も分かんなくなっちゃうんで、でたびたび近所の人に救出されることもあって、道の真ん中歩いてたりとか、一回あの歩道を歩いてるつもりが車道を歩いてる時があったりとかして、あこれはもうちょっと厳しいなっていうことで、もう今はもうヘルパーさんのお世話になっています。で今年の1月の終わりか 2月ぐらいから iPhone の画面がちょっと見づらくなってきまして、でこれだともう放送局にもメールできないし、あの発行しているメールマガジンも出せなくなるなと思ってちょっと慌てまして、で iPhone の、 あのボイスオーバーっていうあの音声アシストシステムがあるんですけども、これをちょっと勉強しまして、それをオンにしちゃうともうすっごくもう今までとは操作が全然違ってきちゃうんで、すごく大変だったんですけど、まあなんとか今使えるようにはなったんですけども、まあなんとかもともかく慣れるしかないんで、まあなんとかあの一生懸命に、まあ、毎日どっかにメールを書いているような状態です。で今はもうあの DX もやんないし受信報告書も書かないんで、 BCL をやってるというよりは単なるラジオリスナーで、でたまたま聞いているのが海外放送だっていうだけのことなんですけれども、まあ、それでもなんとか、まあ、あのいけるかなと思って、まあ、KBS、HCJB、ベトナムの声、北京放送あたりを中心に、聞いてます。なんとか生きてますので、どこからもですね、広岡敦という名前を聞けなくなったら、まあ、くたばったと思ってください。あのそれを、まああのあのはい、まあ、頑張って生きていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。じゃどんどんいきます。お願いいたします。はい、
神奈川県の横浜市から参りました鈴木と申します。今日は2回目の参加になりまして、あの先生とは昨年は40年ぶりにお会いしたというお話をさせていただいたものです。皆さんこう短波を聞かれる話、僕も聞くし、まあ、毎週受信報告とか書くんですけれども、やっぱり HCJB ってことになりますと DX とかそういうこともあるではなくてですね、やっぱり内容ですよね。まあ、ありていに言いますとね、あの非常に心が和むというのがあって、それを楽しみに聞かせてもらっています。これも先生から聞きたいところでありますけども、こう昨今は何て言いますかね、あの日本の社会が質的に大きく変わってまして、非常に住みづらいというか非常にストレスを感じることが多いわけですけれども、そういう時におけるその HCJB の役割といいますか、それは少なくないものと思ってまして、そういう点から聞かせてもらっているというところでございます。遅ればせでございましたけれども、改めまして55周年おめでとうございます。また放送を楽しみにさせていただきます。
そういうね、お考えになっていることをどしどしメールでください、個人的にね、いろいろとお聞きしたいんですよ。そうすると何か私で、お役に立つような他の情報があるかもしれませんから、それは今もうメールがねすぐに行き来しますから、遠慮なさらないで、書いてきてください、そのために私いますので、ぜひ私の番組からやっての感想でも構いませんし、今日頃考えていることでもいいし、人から、ね、聞いたことで自分が答えがなかったことでもいいし、お待ちしてます。
それでは次の方お願いいたします。
千葉県船橋市から来ました松永のぞみと言います。去年引っ越しまして、もう引っ越して1年になるんですけれども、前にいた埼玉県新座市が9年半いましたので、あれ松永さん埼玉じゃなかったっけと未だに言われておりますけれども、私は、HDB が、日本語放送が、今年で55周年ということですけれども、私が、HDB に初めて手紙を出したのは39周年の5月1日の特別放送でした。まだ久子さんがご健在で、久子さんからお手紙をいただいたのを今も記憶しております。先生に初めてお会いしましたのは、2007年、北海道札幌でした。その時に、先生を招きした教会の方に、誘われて、教会に通うようになり、そこでクリスチャンになりました。その後、2008年、上京しまして、就職のために上京しまして、以来、関東にずっとおりますけれども、2008年以降そうですね、尾崎先生が毎年いらっしゃるときは関東で行けるところは、回りまして、今年は初めて関東以外のところ、昨日竹江さんもそうでしたけれども、仙台の方行かせていただきまして、楽しい時を過ごすことができました。私は、昨日新幹線で帰ってきましたので、帰ってきて、仙台で聞いた、テレビですとか ラジオの受信報告書を作って、そこから寝て、今日起きて、礼拝に出てきたわけですけれども、日本語放送55周年ということで、そうですね、もうこれからも長いお付き合いをしていければいいなと思っていますし、もう先生がもう本当健康が守られて、無事道でも長く続けばいいなと思っております。
はい、ありがとうございました。
ちょっと今の先生が今いらっしゃいましたので、
一言皆さん、峰野でございます。いつも皆さんと電波を通してお目にかかってんじゃなくてお耳にかかっているわけですけれども、今日初めてお会いする方々も多々おられるかと思いますが、こんなおじいさんです今年、年齢を言うのもなんですけども、ちょうど80というね、この80のことをヤソと言いますから、ですから私もクリスチャンになったかなという感じ、ですね、やっとヤソ人になりました、ということはですね、だいぶポンコツの車になってるんでですね、聖書遊覧バスもう始終故障をしてね、皆さんにご不便をおかけしたりご失望を与えておるんですけどもね、どうぞそういう老朽車でもお好みの方はなお祈りつつ、これからも番組をお聞きいただけたらば幸いです。もうとにかく尾崎先生を一番苦しめ悩ましている私なんです。なぜかというと、もう本当にギリギリまでですね、先生にデータを送れなかったりして、もう先生きっとハラハラしてるんだろうと思う。それで先生はもう、すごい、もう昔の話ですが、ボリショイシャーサーカスとかっていう、素晴らしいサーカス団がいました、ありました。今はどうでしょう。先生はもうサーカスのようにね、その際どいところをパッとですねアレンジしてくださって、いつも放送が持続しているのでありがとうございます。私はね、先生のことをね、データを送るときね、先生はもう名料理人だと、私のこの素材を生かしていかようにも味付けをしたり、いろいろして美味しく提供してください。美味しかったらば先生のおかげです。先生ありがとうございます。これからも皆さんよろしくお願いいたします。
宮野先生はどこにおられても忘れないできちんと皆様にメッセージを送るために時間を取ってくださるんです。どこにおられても私の方が追っかけて先生メッセージってすぐにも送ってくださるんで、もう来たらもうまな板の上に乗せてきれいに30分に収めるんですけれども、本当に続けておりますのでこれからもお願いいたします。
よろしくお願いします。こちらこそです。ありがとうございます。ようこそ日本へ。
はい、
お借りください。
はい、
ありがとうございます。それじゃあまた皆さんお目にかかります。
はい、
これからも表のイベントが始まっております。ありがとうございます。
今日はまず HCJB のお膝元である東京ヨドバシ教会での関東リスナーのストーリーから聞いていただきました。来週そして再来週2回にわたりまして関東リスナーのストーリーの模様を続けてお送りいたします。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうぞごきげんよう。さようなら。